新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は8月の21日金曜日です。今日のニュースいきましょう。ライフルがデジタル証券プラットフォームを提供するセキュリタイズジャパンと不動産特定共同事業者向けの STO セキュリティートークンオファリングスキームの提供を開始。暗号資産取引所ビットフライヤーがサービス利用率など複数項目でナンバーワンを獲得。ブロックファイがシリーズ C ラウンドで5000万ドルの資金調達。ハワイ州のパイロットプログラムにてビットフライヤー USA など12社が取引事業者の運営可能に。
一つ目のニュースは、不動産住宅情報サイトライフルホームズ等の住生活関連サービスを提供する株式会社ライフルがデジタル証券プラットフォームを提供するセキュリタイズジャパン株式会社と業務提携を行い、不動産特定共同事業者不特法事業者向けの STO セキュリティートークンオファリングスキームの提供を開始したことを発表したというニュースです。不動産特定共同事業者とは、不動産特定共同事業法に準拠した形で投資家からの出資を集め、現物の不動産を取得・運用する事業者のことを指します。業務提携の目的は、不動産業界への幅広いチャンネルを持ち、これまで複数のブロックチェーン POC によって培った不特法事業への適用に関するライフルの知見と、アメリカで多数のセキュリティートークン発行実績を持つセキュリタイズ社の SaaS を組み合わせることにより、不特法事業者のセキュリティートークン発行を支援・推進することです。この不特法事業者向け STO スキームの主な特徴として以下3つが挙げられております。一つ目が、既存の不動産クラウドファンディングサイトへセキュリティートークン発行及び譲渡機能を追加可能になる。つまり、既存の不動産クラウドファンディングの出資持ち分発行にセキュリティートークン発行をリンクさせることで、業務フロー等の変更を最小限にし、セキュリティートークン発行が可能になるということです。2つ目が、セキュリティートークンによる持ち分譲渡のデジタル完結が可能になるということです。つまり、発行したセキュリティートークンを用いた投資家間の相対譲渡はイーサリアムパブリックチェーン上に記録されます。譲渡先はスマートコントラクトにより制限され、匿名組合員以外への譲渡制限が可能になります。3つ目が、ブロックチェーン開発を必要とせず導入が可能になるということです。つまり、トークン発行に関しては、アメリカで多数の発行実績を持つセキュリタイズの DS プロトコルを用いて、発行操作等は SaaS 型専用アプリケーションを利用するため、複雑なシステム開発は不要となります。新しい経済編集部は、ライフル社長室ブロックチェーン推進グループ長の松坂綱博氏と、セキュリタイズジャパンテックコンサルタントの森田聡氏に取材を行いました。新しい経済編集部が松坂綱博氏へ投げかけた質問は、ライフル社として STO 不動産はどのような将来像を描いていくと考えられますかです。その質問に対し、松坂氏は、セキュリティートークンによる不動産のデジタルアセット化は始まったばかりですが、不可逆な流れであり、いずれ全ての不動産がデジタルアセット化されると考えております。人々の暮らしに欠かせない不動産がデジタルアセット化されることにより、実用と資産の両面で常に最適化される未来を実現していきたいと考えております。続いて、セキュリタイズジャパンの森田聡氏への取材です。森田氏へ投げかけた質問は、セキュリタイズとして不動産とブロックチェーンはなぜ相性がいいと考えましたかです。その質問に対して、森田氏は、不動産はアセットとして分かりやすい一方で、スキームによってはまだ手作業が多く、小口化が難しかったり、二次流通が未整備だったりと、 STO によって改善できるポイントが多いと言えると思います。アメリカでの実績としても多く、セキュリタイズとしても注力している領域と言えます。今回の不特法1号におけるスキームでは、現状だとできるけど仕組みが未整備で実質やっている人はほとんどいない二次流通機能を導入することで、投資家にとっては買いやすく、発行体にとっては期間の長い案件を作りやすくなるなど、不動産クラウドファンディングの世界を広げるきっかけになると思っております。また、電子募集の仕組みを未整備の発行体にとっても、ライフルさんのサポートとセキュリタイズのテクノロジーによってインターネットを通じた資金調達を始めるきっかけになればと思っております。補足をします。一般社団法人日本セキュリティートークン協会 JSTA の資料、ST の定義と JSTA のカバレッジによると、セキュリティートークンは、1、トークン化された有価証券表示権利、2、電子記録移転権利、 3. 内閣府令により電子記録移転権利から除外されるもの。4. 不動産特定共同事業法に基づく出資持ち分をトークン化したもの。5. 上記以外のアセットの権利をトークン化したものの5つに分類されております。ちなみにセキュリティートークンの中で1から3は金融庁管轄、4は国土交通省管轄となっております。つまり今回のセキュリティートークンスキームは不動産というアセットの特性に沿った法制で生み出されたということになります。現状の法律を考慮すると今回のライフルとセキュリタイズの取り組みは非常に先進的な取り組みになると考えております。これまで不特法事業者は不動産へ投資をすると所有権の移転プロセスにおいて手間がかかり権利の償還を持たざるを得なかったようです。しかし不動産投資のプロセスが ST 化されることで権利の移転はたやすくなり投資に参加する人々の裾野も広がるのではないかと思われます。それはこれまで不動産のクラウドファンディングに参加していた一般投資家がセキュリティートークンオファリングに参加できるようになるからです。続いてのニュースいきます。暗号資産取引所などを運営するビットフライヤーが暗号資産取引サービス利用者1000人を対象に行ったアンケートで暗号資産サービス利用率2年連続国内ナンバーワンをはじめ複数のナンバーワンを獲得したことを発表したというニュースです。このアンケートは調査会社インテージが20歳から69歳男女1000人に2020年6月18日から29日の間に行ったものです。今回の発表によるとビットフライヤーの利用ユーザーの属性が2018年から2020年にかけて変化しているとのことです。2018年はメインユーザーが30代男性でありましたが2020年は20代男性になったとのことです。ビットフライヤーの広報担当者はメインの利用者属性が30代から20代にシフトしているのはコロナ禍で直近大きく伸びている証券などでも見られていない傾向でこれまで日本では調査なども出ていなかったことと新しい経済にコメントをくれました。また投資未経験者の比率も増加傾向にあるとのことです。投資経験のない若い年代のユーザーが初めての投資として暗号資産取引を選んでいるようです。補足をします。なお今回の発表したビットフライヤーの広報担当者より新しい経済編集部は価格上昇により活気づく暗号資産取引の動きについても情報をもらいました。ビットフライヤーの広報担当者によるとビットコインは取引所現物において8月18日の取引量が8月11日から17日までの1週間平均と比較すると 56% 増加、取引ユーザーは同じく 62% 増加しているとのことです。また NEM はビットフライヤーの販売所において8月18日の取引量は同 19% 増にとどまりましたが取引ユーザーについては 2.5 倍と大きく増加しているとのことです。さらに今回のビットコインの価格上昇に関して担当者はビットコインについては世界的な金融不安を受け金と同じく安全資産といった見方が出ている点が影響しているかと考えているとのことです。ビットコインが安全資産と考えられる大きな要因については一番大きな要因は機関投資家の動きではないかと考えております。直近の機関投資家周りの状況として以下のようなものがあります。コロナショックを受けて世界的な金融緩和が進んでおり、機関投資家の間でもインフレヘッジとしての投資先を探す動きが今年のテーマ。インフレヘッジ投資戦略としての金投資に加えて、機関投資家の間でもデジタルゴールドとしての仮想通貨投資が注目され始めた。5月28日にゴールドマンサックスのマクロエコノミストチームがインフレヘッジとしてのビットコイン投資について極めて否定的なスタンスを取ったが、これも彼らの顧客である機関投資家からの問い合わせが多いことを示している。実際アメリカでの仮想通貨受託信託であるグレイスケールの AUM は3月以降急伸しており、流入資金の 84% は機関投資家から。上記を踏まえビットフライヤー社としては個人が投機的に買う投資対象からインフレヘッジとして機関投資家も買う資産という見方がビットコインに対して広まってきていることが最近の特徴ではないか、日本においても機関投資家の参入が今後見られるのではないかとコメントをくれました。
続いてのニュースいきます。暗号資産のレンディングプラットフォームであるブロックファイがモルガンクリークデジタルが主導するシリーズ C の資金調達で5000万ドル、約53億円を調達したことを8月20日に発表しました。ブロックファイは2019年8月に行われたシリーズ A ラウンドで1800万ドル、約19億円と、今年2月に行われたシリーズ B ラウンドで3000万ドル、約32億円を調達しています。今回発表されたプレスリリースによると、今回新たに調達された資金がチーム拡大、ビットコインリワードベースのクレジットカードのリリースなど、ブロックファイの事業をさらに拡大するために使用されるということです。ブロックファイはアジア市場での成長が目覚ましく、ブロックファイの収益は過去1年間で10倍に成長しており、今後12ヶ月で1億ドル、約105億円の収益に達するベースになると見込まれているということです。補足をします。ブロックファイの運営するレンディングプラットフォームというのは、暗号資産の貸し付け・貸し入れサービスを提供するサービスです。 このサービスの利用者は銀行のように口座を作成して暗号資産を預けることで一定の利息を受け取ることができるほか、暗号資産を担保としてアメリカドルの貸し入れを行うことができます。このレンディングプラットフォームは2019年3月から一般向けにサービスを開始し、今年6月にモバイルアプリをリリースしています。ブロックファイの今後について触れておくと、ブロックファイの今後の事業計画はビットコインリワードが付与されるクレジットカードの発行を2020年後半に行う計画を発表しています。このカードで決済を行うと、利用料金に応じてビットコインがポイントとして付与されるカードということです。さらに2021年の下半期に IPO 新規公開株を行うことを検討していると、ブロックファイの CEO であるザック・プリンス氏がザ・ブロックの取材に対して回答をしています。続いてのニュースいきます。アメリカ・ハワイ州の商務長 DCCA が、この商務長とハワイ州のテクノロジー産業の開発を担当する州政府機関の HTDC ハワイテクノロジーデベロップメントコーポレーションと、そしてハワイ州金融機関局 DFI、 この3機関が共同で実施するパイロットプログラム、デジタルカレンシーイノベーションラボ DCIL に参加する暗号資産企業を19日に発表しました。このパイロットプログラム、デジタルカレンシーイノベーションラボ DCIL は、このプログラムによって承認をした暗号資産企業に対して、既存の規制を考慮せずに事業を行う権利を付与するというものです。今回この DCIL プログラムに APEX クリプト、ビットフライヤー USA、ブロックファイトレーディング、CEXIO、クラウドナル、コインミー、エリス X、フレクサネットワーク、ジェミナイトラストカンパニー、ノビファイナンシャル、リバーファイナンシャル、ロビンフッドクリプトの12の暗号資産企業が承認され、2年間の期限付きでハワイ州での事業を行うことが可能になったということです。ハワイ州のテクノロジー産業の開発を担当する州政府機関 HTDC のプレスリリースによると、このプログラムを実施する狙いとして、デジタル通貨の早期導入による経済機会の創出、消費者保護の提供、デジタル通貨関連の規制作成のためのデータ提供の3点が挙げられています。本来ハワイで暗号資産の取引事業を行うためには、企業は扱う暗号資産と同量の法定通貨を保持する必要があります。しかしこの厳しい要件の影響で、ハワイで暗号資産取引事業を運営するのは困難でした。しかし今回このプログラムで承認された企業の場合、今お話したこの要件にとらわれずに取引事業の運営ができる期間が2年間与えられるということです。企業の取引はハワイ州金融機関局 DFI によって監視されるものの、 DFI は企業に対してノーアクションの姿勢を保つことを公表しています。補足をします。このパイロットプログラムはいわゆる規制のサンドボックスと呼ばれるものの一つで、新興テクノロジーに対する規制の改善に必要なデータを収集するために、あえて規制を取り払った状態での運営を許可するものです。新興テクノロジー業界では、事業者が規制遵守に奔走するあまり、革新的な事業に着手することができないという事態が起こりやすいため、このように政府の監視の下で規制を一時的に緩和し、新たな事業創出や規制の見直しを促進させています。日本でも2018年から規制のサンドボックス制度が導入されており、これまでに暗号資産関連では、暗号資産交換業者間で即時に暗号資産の売買を実現できる取引環境の構築、これをするために株式会社クリプトガレージがサンドボックス制度の認定を受けています。なお、このサンドボックス制度には、保険料を事後的に徴収する保険の実現に、株式会社ジャストインケース、個人間において SNS 等の少人数グループ内で共通するリスクに備える保険の提供を可能にするシステムの構築、これにフリッチ株式会社が認定されています。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日もご紹介させていただきましたが、新しい記事公開されております。書籍ブロックチェーンが開く新しい経済の序章を発売前に無料公開しております。このブロックチェーンが開く新しい経済は、ブロックチェーンインテグレーターとして社会にブロックチェーンを実装することをミッションとして掲げるブロックチェーンテクノロジーカンパニーチェイントープそのメンバーが執筆した書籍になっております。8月26日来週出版予定となっております。ぜひ序章の方をご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース、そして特集記事などサイトの方にありますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは担当者のコメントなど後からいただき、追記などした場合にその更新通知をツイートでさせていただきますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらで新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。